い、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ダンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしく
お願いします。よろしくお願いします。
というわけで8月の収録となりました。で、はい、あれですね、8月は頭にディギンフィルムフェスがありましたけど、それを終えての通常回収録って感じ
ですね。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。皆さんもありがとうございました。
僕はちゃんとリスナーとしてもね、全部聞きました。
うん、僕も全部聞きました、
うん。楽しませていただきました。
ちょっと、いろいろ言いたいことはあるがって感じですけど。
うん、僕は割とすぐにロンペさんに DM を送りましたから。あれはどうなんですかねみたいな。
そうですね。ちょっと、一番っていうのを。まあ、約1名の人に。
いや、まさかね、去年を経ての今年でね、去年以上に叩かれる結果になると思わなかったでしょうね、彼は。本人が思ってなさそうなところがすごいなと思う。
すごいですね。
そうなんですよね。うん。そう、だから僕は、ディギンフィルムフェスの中では、ラロッカさんと最初に収録してるんで、あの収録を終えた後に皆さんと収録してるんで、何も言えない状態でね、撮影してる、収録してるの感じだったんで、ね、
それはそれで大変そうだな。
もう言いたい気持ちをね、ぐっとこらえてね、本編聞いてもらおうかなと思って、ちょっとね、
まあね、
我慢してましたね。
まあ、言いたい気持ちにもなりますよね。
でもあれですね、僕らがこの3人でディギンフィルムフェスでやったのは、今年はだからディギンネットフリックスってことで、
うん、
アダム&アダムっていう作品をやって、だからテッド・ブラッド・ウルヴァリンの前に出したんですよね、
う
ん
う
ん、
そうそう
そう。ケンス君見た？デッドフラ
ッド。いや、まだ見てなくて。
見てないのか。じゃあ、ちょっとね、あんまり言えないけど、
うん。
あれ、やっといてよかったよね、
ナスケ君。やっといてよかったですよね。あれ、
そうなんだ。
実は、結構ね、なんかあのスペシャルの、あの感じ、サプライズのあの人たちみたいなのの、うん、なんか、あれ見てたら、アダム&アダムは結構関連してたみたいなとこがあったんで、ね、
そうなんだ、
ね。見といてよかったよね。
そう、見といてよかったと思って、
うん。やっぱそういうのね、ありますよね。やっぱ監督とかね。うん、
いや
そうそう、
ナイスチョイスって僕は思ったよね。
そうですね。ね、ちょうどいい具合に。
なんか、いつものロンペさんが、なんか劇場公開作の前にやってるのもそういう感じですよね。
あ、そうそう。ある程度やるけど、
うん。
あのね、今回だから、まあ、デッドプランドウルヴァリンの話になっちゃうけど、だから見てない人のために、多くは語らないけど、
うんうん、
あのね、今回のはっきり言って何かを予習するっていうのは無理だと思うよっていう。
そうですね。
作品だね。
なるほど、なるほど。
だから、今までの、おのおのの経験上見てきたものが、反映されるかもしれないけど、うん、事前に何かを見てどうにかなるもんじゃないってい
う、うんうん、
そうね。
ね、作品、特殊な作品でしたね、だからね。
だいぶへんてこな、
うん、
へんてこなとこに感動する、へんてこな、うん、映画でしたよね。
だから、何を見ればいいんですかって言って、今から別に何も見るものはないですっていう感じ。そうです
ね。なんか、予習させるものが、予習これしといた方がいいっていうのはネタバレになるタイプのなんか感
じ、ね。しかもね、今直前に予習したとして、それは意味は僕はなさないと思ったってい
う
感じ。だから見てるか見てないかだけで、なんとかなるものではないっていうところですね。
あ、ね、やっぱそこら辺、ショーン・レヴィ、やっぱなんかちゃんと感動的に まとめてるのがすごいなっていうところですよね。
なかなかね、不思議な
感じ
でしたね。
だからまあ、普通にめちゃくちゃ、アダム&アダムはだからストレートに普通に面白い感じでしたけど、ね、
うん、
なんかやっぱりなんか、いろいろできる人なんだなと思いましたね。こんな特殊な、なんか形でもできるんだ、この人みたいな感じでしたね。
うん。ね、で、たぶん、あの、なんだ、アダム・アダムの回で、もしかしたらショーン・レヴィ、この後のアベンジャーズやるかもって言ってたら、うん、その後にまさに、あの、アベンジャーズの監督発表されて、あの、ね、ドスト兄弟復帰っていうのがね、発表されたっていうところ。まあ、僕も、どっちかかなってことは言って、あの、配信で言ったかと思うけど、うんうんうん、ね、ルスト兄弟復帰が発表されたんで、まあ、それはそれで楽しみだし、ね、そうなるとなんかショーン・レヴィになんかもう一つ予定があったスター・ウォーズの方のプロジェクトが動くのかなっていう感じもするし、
うん、ね、どっちにしてもだから大きい仕事が待ってる、うん、人なんでね、なんか今後引っ張りだこの監督になっていくんでしょうねって感じでしたね。
まあ、そういう意味でもね、アダム&アダム回やってよかったし。
うん。
あ、しかもね、ちょっと今年、その、ディギーフィルムフェスティバルの当日、配信しようとした日って、ポッドキャストの方の配信が途中で できなくなってしまって。
ああ、ね。
うん、ああ。
なんか多分、去年までは普通にできてたんだけど、多分今年から本数制限、1日の配信本数制限がかかっちゃったと思うんですよ。だから、まあ、翌日になったら普通に配信できたんですよ、ね、うん。なんかノートとかはもう何でもできるのか知らないけど、ノートはいくらでもできちゃうみたいな感じですけど。
うん、確かに。
だから、ポッドキャストの方の配信の当日全部にできなかったんですけど、うん、あの、まあ、僕らがやってるポッドキャストって、あの、Apple とか Amazon とか Spotify とか一斉にいろんな媒体のポッドキャストに配信されるんですけど、あのね、アップルポッドキャストのランキングだけちょっと見てたんですよ。
うんうんうん、
で、エピソードごとの、なんか、よく聞かれてますみたいなやつが、順位で出てくるんで、それでなんか映画カテゴリーのとこを見てたら、あの、多分ね、まあ、時間で変動するんですけど、多分アダム&アダムが一番上にあったと思いますね。わー、
うん、ありがたい。
うん、まあ、タイミングとか、
うんうん、
作品知名度とかもあるのかもしれないけど、うん、なんかね、一番上に来てましたね、なんかね。
うん、
まあ、そこら辺も良かったんじゃないかな、と思いましたね、
うん
うんうん。まあ、当日ですかね、結構、
うんうん、
たくさん聞いてくれた人がいたのかな、って感じがして、嬉しかったですね。
良、うんうん、かったです。その、Begin U-NEXT で離脱した人がいっぱいいなくて良かったです。
ねえ、
まあでも僕あのお題映画見てたんでね、あの1本目のあの小さな恋の歌、
そう、
そう、僕しかもノートに感想も書いたんで、
山田アンナファン
で、そう、山田アンナファンでそうそう、あ、来たと思ったらなんか あれ全然話す、あの感想ロンペさんしか話してないんじゃないかなみたいな感じで、
いやでもね、ロンペさんの感想はねすごい良かったです。
そう、ロンペさんの感想、
うん、あとまあなんかその作品選びのところまでは結構感心して聞いてたかなって感じでしたけど、うん、そこまでかな。
途中からなんかよくわかんない話になっちゃう、うん、
他のさ、なんか石山さんとかがさ、ちゃんとその1時間経たないようにさ気使って時間のこととかを考えながら話してるのとか、爪の赤を煎じて飲んだ方がいいんじゃないかなこの人って
まあね、そこら辺はちょっとあの、振り返るスペースの方で、あの、僕がまあまあ強いダメ出しもちゃんとね、してますからね。
あ、そこまだ聞いてないな。俺、ロンペさんが、ロンペさんがね、うん、チキンラーメン食べ終わって入ってきたところぐらいまで聞いてない。
優しいダメ出しと強めのダメ出しどっちがいいんですかって言ったら、石山さんが、その、強めのダメ出しの方がいいんだな。強めのダメ出し僕はしてる
んで。いや、みんな求めてると思う、それは。
はい、あのそちらもね、まあ、スペースは多分聞けるうちに聞いていただければと思うって、
うんうん、
はい、そっちも聞いていただければ嬉しいです。
ね、
うん、まあ、あと、 こんだけ文句を言ってる、あの、ニンゲンフィルムフェスのニンゲンユーネクストの回もまだ聞いてない人がいたら、何を文句言われてるのかっていうのをね、聞いていただければっていう感じ、
ね。そうですね。
はい。はい、そんな感じで、あの、ニンゲンフィルムフェスは、お二人もありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。というわけで、また通常回に戻りますけど、僕らがやってる通常回は、ディーギン Amazon プライムビデオということで、3人とも見ていなかった Amazon プライムビデオの映画作品をお題にして、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回は、ナースケ君が選んでくれた作品で、サイコ・ゴアマンとなります。では、本作の概要を、ナースケ君、お願いします。
残虐宇宙人襲来。地球の未来は少女の手に託された。カナダの過激映像集団、アストロン6のメンバー、スティーブン・コスタンスキ監督が、監督、脚本を手掛けた SF スプラッターアドベンチャー。
はい、ありがとうございます。はい、こちらの作品を見てきたんですが、今回はこの感想を、ケース君から。お願いします。
はい、サイコ・ゴアマンは吹き替えで鑑賞しました。あ、違う、ごめんなさい、字幕で鑑賞しました。で、僕は映画自体は認識してて、サイコ・ゴアマンって映画が劇場で上映されてたこともなんとなく覚えていて、でおそらく東京ではヒューマントラストシネマ渋谷で上映されてた気がするんですけど、まあ、ヒュートラ渋谷ってあのシッチェスの映画とか、まあ、未体験ゾーンとか、まあ、ジャンル映画をその拡張高い映画のとジャンル映画を極端にかけてるイメージが結構あって、なんだろう、そのいわゆるカンヌとかにかかるような映画祭系の映画とその反対に、まあ、B 級とかジャンル映画みたいな そういうタイプの作品がかかってる印象があって、うん、まあ、サイコ・ゴアマンも、まあ、当時多分ポスターアートとか見てそっち方向の映画だって僕は思った記憶があったし、まあ僕の周りでもうやっぱそういうジャンル映画に特化して好きなタイプの映画好きみたいな友達も何人かいたんですけど、そういう人たちが面白かったって言ってた気がするなぐらいの感じで、ぼんやりなんか映画の存在は認識してたんですけど、まあ今回課題作になって見てみて、まあやっぱりそういう映画だったなっていうのが、まあ結論としてはまあ あるかなっていう感じですね。でまあさっきあのこの前あの感想の前に映画のそのビギンフィルムフェスとかの話で、あのショーン・レヴィがスター・ウォーズの監督やるんじゃないかみたいな話をしたと思うんですけど、まあ、この映画もその冒頭の字幕がもうスター・ウォーズ風のこう下から上に流れていく、英語が流れていく字幕みたいなので、まあ、なんかどうやら監督は結構そういうスター・ウォーズのクリーチャーとかその特撮みたいなのがすごい好きな人らしくて、まあ、そういうところにも結構インスパイアされてるみたいな話だから、まあ、おそらくあれもスター・ウォーズオマージュなんじゃないかと思うんですけど、
うん、
まあなんか同じスターウォーズのテープでもこんだけ違うものが来るのかみたいな、うん、なんかさっきの話を聞いてて、まあこっちの人は絶対スターウォーズの監督の候補にはならないなって思いながらあの思ったりしたんですけど、まあその最初に出てくる字幕がこう宇宙を脅かす級の化け物の封印が解かれようとしている的なナレーションな、その説明があるんですけど、まあ、その直後にこの映画の主人公にあたる、まあ、兄弟、兄妹が、まあ、クレイジーボールっていう遊びをしている場面にまあなるんですね。まあこれがもう明らかに子どもの考えた競技性ゼロのめちゃくちゃ遊びなんですけど、まあ、その何このゲームっていうのが一発でわかるっていうギャグなんですけど、うん、まあ、それが、まあ、封印を解いちゃうきっかけなんだろうなっていう時点で、まあ、この映画のしょうもなさっていうか、まあ、なるほどそういう映画かっていうのが、まあ、すぐにわかるなっていう感じでした。まあ、まあこのそのなんていうんですかね、その、 まあ、大変なことになるぞっていう、こう、おどろおどろしい悪役側の理屈と、まあ、それに全然付き合わないクレイジーな子供っていう構図は、まあ、この映画に一貫してる、まあ、部分ではあるので、まあ、その良くも悪くもこの兄弟、まあ、っていうか、まあ、この妹のペースですの話ですっていうのを、まあ、宣言してる冒頭でもあるのかなと思ったりしました。で、まあ、案の定、まあ、このガキが勢い余って化け物復活させちゃうんですけど、その妹がもうゲームを始める前に、なんか勝ったら宇宙王者、負けたら生き埋めねみたいなことを威勢よく言い放ってるんですけど、まあ、これが比喩じゃないっていうか、あの、まあ、勝負を決して負けたお兄ちゃんが本当に結構な深さの穴を掘らされててまあそのまあ、これ案の定その掘った先に化け物を封印してる何かみたいなのがあるんですけど、まあ、そんな感じですげえバカバカしいロジックの作り方だと思うんですけど、まあ、その強引なコメディの論理で進んでいくところっていうか、まあ、そのリアリティみたいなのをコメディの理屈で余裕で飛び越えていくのが、まあ、この映画の面白いところかなと思うし、まあ、これで復活するその悪魔の対抗ってまあ言ってる、まあ、その後にこの妹にサイコゴアマンっていう名付けられちゃう化け物っていう、まあ、本来一番やばい存在であるはずの化け物よりもっとやばいイカれた少女っていうこの映画の進み方をまあ象徴してる場面かっていうつかみかなっていう気もします。まあこっちの方がやばいですっていう説明っていうか、まあ、それが飲み込めるっていうか、でまあそのもう全体的にはすごいブラックなコメディで、まあ、主人公たちの都合のために、まあ、倫理的にひどいこといっぱい起きるんでさすがに引く人もいるだろうなと思うんですけど、でまあやっぱりその復活したサイコゴアマンがもうなんか俺が復活したらおしまいだぞみたいな感じで来るんですけど、まあ、その少女に服従しないといけないっていうシチュエーションがもうひたすら面白いって感じでもうなんか全然なんか怖がってくんないからみたいななので、あのそこのコメディの描き方とかやっぱコメディとして的確だなっていうか、やっぱこうなんかすごいあの怖いこと起きてますよっていうののふってあの引きのカメラとかでしょうもないみたいなのをちゃんと見せるところとかはやっぱコメディの呼吸の作り方としてはなんか王道っていうか定石だけどうまいなっていうか、ちゃんとコメディとして笑えるバランスをやってるのが僕は結構笑いながら見たんですけど、まあだからなんかちょっと一つ一つの描写がどこが面白かったみたいな話にはなっちゃうかなっていう感じなんですけど、僕は結構この一番最初に出てくるクレイジーボールっていう競技もうまあすげえルールがめちゃくちゃだと思うんですけど、でまあやっぱ序盤のそのなんかやってますっていう描写の時点でやっぱなもうめちゃくちゃそうって思うんですけど、そのめちゃくちゃなルールみたいなのを終盤に改めてもう一回説明して結構重要なその対決に使われるところがやっぱりめちゃくちゃなのかっていうところがすげえ面白かったし、その本当に その説明を受けた登場人物ですらちょっとわからなかったんだけどもう一回説明してくれみたいなことを言い出すのがそれがなんか本当に全部の命運をかけた戦いみたいなところになんか使われてるところまで、僕は結構あそこでもう一回クレイジーボール使うところとかすげえ面白いなと思って見たりしました。そうですね、まあ、ちょっとなんか全体の話の内容とかに関してはなんかあんまり特に掘り下げて考えたりとかもしてなくてまあ今こうやってふって思い返してもやっぱ一つ一つの描写の方がやっぱなんか引き出しの手前の方にあるなっていうあんまだからなんか多分深く考えて見てなかったっていう気がいつも以上に、いつも以上にやっぱなんかこれはこうでこれはこうでみたいな考え方をしないで見る映画だったから、まあ、ちょっとこれ以上の感想あんまり出てこないかなっていう感じなんで、ちょっと僕の感想はとりあえず以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では2番手は自分ロンペの感想を話したいと思います。僕も字幕で見ましたけど、 これは、2021年夏日本劇場公開の作品で、まあ、要するにまだコロナ禍と言われてた頃の時期の公開ですけど、うん、僕もやっぱりね公開した頃のことは覚えてるし、劇場で言うと、まあ、僕がのまあ、結構好きで使っている立川シネマシティという劇場でも上映されてた記憶があるので、うんうんうん、まあ時間が合えば僕は見ようと思ってたぐらいでしたけど、
うんう
ん、ちょっとね同時期の公開時期の作品をちょっと改めてチェックしてみると僕が見たのは多分竜とそばかすの姫とかプロミシングヤングマンとかジャニカという牛の怒り、変更言葉が消えた日、ベイビーワルキューレの一作目あたりなんですよ。とかなんで、まあ僕はそこら辺を優先したんだなと思うし、まあ、今回本作を見てみて、その時の僕の判断は間違っていなかった。
なんでそれ言うんですか。
で、今挙げた中だと、ジャリカットで思い出したんですけど、なんか僕の中で、このジャリカットっていう映画を見たときと、東京五輪が僕の中で結びついていたんですよ。
うんうんうんうん、
多分、五輪の開会式とかそこら辺で見てると思うんで、で、その、最高画面が日本公開した2021年7月下旬が、まさに東京五輪頃。で、これをね、今収録してるのはまさに、パリ五輪が終わったって日、閉会式が行われたって日の夜なんで、日程なんで、なんか、まあ、あれですよね、東京五輪が1年ずれてるから、
うんうんうん、
まあ、なんかそのね、前回の五輪の時の作品だっていうのをちょっとね、思ったっていうこと
です
ね。うん、で、まあ、僕はその2021年当時この映画の予告は見ていたと思うし、なんとなくその映画のルックも分かってたと思うんですね。で、本編見てみたら予想通りというかのような雰囲気の映画だったかなっていうところですね。で、このサイコゴアマンとあと彼を追う、まあ、敵対することになるテンプル騎士団っていう 集団出てくるんですけど、うん、あとこの中で特にテンプル騎士団のリーダー的なやつパンドラってやつが急にやってきて戦ったりするんですけど、このテンプル騎士団の連中、まあ、地球に来ないやつらも含めてて結構みんな面白いデザインなんですけど、
うん、
特に、まあ、後半ですね、ある理由で、PG と、あ、これ PG っていうのはサイコガーマンの略称なんですけど、うん、この PG の仲間っていうか、まあ、かつてのしぼめみたいなやつがもう出てくるんですけど、この中の一人が、筋肉マンの超人の一人のミキサー大帝ってやつみたいなやつがいて、ね、ミキサー大帝っていうのは、マリポーサチームにいた、結構ね、筋肉マンに勝利した数少ない超人のうちの一人なんですけど、まあ、ちょっとこれ元ネタ、ミスター大帝なのかなってやつが出てきて、僕はちょっとね、気になりましたっていうところですね。
薄い感想。薄い感想だわ。
で、まあ、そいつとかも含めて、まあ、TG とかもそうなんですけど、こいつらの、なんでしょうね、外見的な、クオリティですかね、
うんうん
うん、僕は嫌いではないので全然バカにする気はないんですけど、日本の特撮ヒーローものみたいな、なんでしょうね、うんうんうん、クオリティというか重ねて言っとくと僕は日本の特撮ヒーローもののクオリティが低いって意味で言ってるんじゃなくて、
うんうん、
例えばハリウッドのヒーローもの、まあ、さっき言ったような MCU とか DC のヒーローのルックとかとは違う方向性だと思うんですよ。
うん、
その前提で言うと、この最高ゴアマンがやってるのって、MCU の方向じゃなくて、日本の特撮ヒーローの方向だと思うんですよね。だから、実際にいろいろなんか参考にしてるんじゃないかなって思えるぐらいのデザインとか、だったかなっていう感じはするっていうところですね。
あ、なんかね、ウィキペディアによるとね、うん、仮面ライダーとかを参考にしてるらしいんですよ。なんか日本のその特撮系だと、仮面ライダーのなんかそのいろんな部分とかをなんか参考にしたって、まあどれぐらいの割合なのかわかんないですけど。
うん、だから、僕まあそんなに仮面ライダー見てるわけじゃないけど、特に平成以降の仮面ライダーのなんか、
うんうん。
デザインとか、まあ、敵の怪人みたいなやつらとかのやつに似てるし、うん、やっぱそこ、ね、仮面ライダーも結構、ふざけたような描写とかあったりするから、うん、そういうところも含めて、僕は似通ったところを感じるかな、ってことですね、うんうん。そういうルックなんですけど、まあ、内容は完全にそんな仮面ライダーのテーブルじゃなくて、完全にふざけた方向性で、まあね、サイコゴアマが出てくる前の時点で、非常にふざけてるって映画だと思うんですね。だから、そのさっき、ケンスケが言ってた、まあ、主人公であるミミっていう女の子とお兄ちゃんのルークが、もうそのクレイジーボールって遊びをやってる時点で、あ、これはもうふざけた映画なんだなっていう、まあ、ドッジボールを変に、こねくり回したみたいなルールだと最初思ったんですけど、まあそれ以上だって感じなんですけど、これ僕ルールとかの説明聞いてて、ハリーポッターシリーズに魔法使いだとかやってるクイディッチっていう謎の競技が出てくるんですけど、あれはホッケーとかサッカーみたいなチーム競技をぐちゃぐちゃにしたみたいな魔法使い用の競技で、結構、クイディッチも何そのルールみたいなのがあって、いろいろ細かい、なんかね、ルールとかあるのに、なんか、金のスニッチってやつ、すげえ早いの取ったらその時点で勝ちみたいな謎のルールがあったりして、ちょっと、あれに近いものを感じたし、やっぱね、僕もこの冒頭でバカだなと思って、やってるのを見てたら、クライマックスでやっぱもう一回クレイジーボールが絡んでくるっていうバカさは結構悪くなかったなって思ったんですね。うん、という、まあ、やっぱね、僕もサイコゴアマンの前にこのミミがおかしな子だし、まあお兄ちゃんはそれに比べるとまともなぐらいですけど、ちょっとね、両親もおかしい。っていうか、まあ、特にお父さんですかね。
お父さんがやばい、
ね。なんかずれてる感じだし、なんかね、演出もおかしくて、なんかお父さんの場面で変な緩いズームがかかる場面がいくつかあって、なんかね、その演出とかも含めて、何これっていうところが結構あったなっていうところですね。ね、まあ、サイコガーモンもね、ちょっとおかしなとこ、まあ、実はあるしね。で、まあ、なんというか、こうやって順番に映画感想をかしこまって話すのも変な作品っていうか、僕結構特に映画の感想を話すことが分かっている作品って、まあ、その感想会で何話そうかなとか考えながら見るところあるんですけど、なんかこの映画、途中から、なんか、まあいいかみたいな気持ちで、ぼーっと見てしまったっていうところがあって、僕結構だから、気を抜いて見てたと思うんですよね、これ、映画。で、だから映画の途中で、ミミとか、サイコガーマンが一緒に過ごしてる、なんか、結構ね、楽しそうに過ごしてるんじゃないですか。
うん、過ごしてる。
いや、中で僕気づいたら、なんか、でっかい脳みそに目玉がついたみたいなやつがいて、僕ね、なんだこいつ、こんなのいたかなって
思
って
。嘘でしょ。
見てたら、見逃してて。
見逃してないよ。気に入ってるな。
ミミの友達の、アラスターって男の子がいたんですけど、あの子が、脳みそ のやつになっちゃったんですけど、僕完全に見逃してて、ちょっと戻して、うん、ああ、そうかと思って、見たりしてて、ちょっとね、完全に気を抜いてたなっていうか、自分でびっくりしました。
ロベさん、たまに気を抜くって表現使いますけどね、まあ、この映画に関しては、ちょっと仕方ないかなって言おうとしたけどね、そんなレベルじゃなかった。僕が思ってたよりも、ロベさん、気を抜いて見てたってことに、気を抜いたね、今分かりました
ね。いやびっくりした。あんな、なんか、脳みそみたいなやつがいてさ、なんか。
だって、あのレベルのやつが出てきたら、それ気づくだろうよ。
なんかね、
何あれ
そう、なんか昔、コナミのシューティングゲームで、サラマンダってやつがあったんですけど、なんかそれのボスに、なんかこういうやついたなと思いながら、ボイラー見てたら、でもなんか、おかしいなと思いながら、ちょっと戻してみたってことですね、う
ん。そんなレベルの出来事じゃないからな。
そう。だから、でも、本来、こうやって、なんかあんまり何も考えないで、バカだなって思いながら、見るのがいいのかもなっていう一作だなと思ったっていう感じですかね。うん、はい、僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、最後は、ナースケ君の感想と作品も選んだ理由もあればお願いします。
はい、最後ゴアマンなんですけど、そうですね、選んだ理由に関しましては、僕もこれすごい気になってて、公開当時からなんか見に行きたいなと思ってたんですけど、なんかね、その時それで結局見れなかったんですけど、Amazon プライムに来てるんで、見ようという感じになったんですけど、なんかそのすごい見たかった理由としてまずあったのが、今年劇場公開あったルックバックっていう映画あったと思うんですけど、うん、あれのですね、原作者の藤本たつき先生っていう原作の漫画家の方がですね、すごい映画見る人なんですね、人は、
うんうん、
でそれで今年見た映画の中で一番面白いって言ってたのがこのサイコゴアマンだったんですよ。
へ
え。でだからで、なんかそのすっごいかっこいいサイコゴアマンのイラストとかをなんか、うん、なんですかね、なんかプロモーションで贈呈してたりとかして、なんかめちゃくちゃ面白そうだなと思って結局見れなかったって感じだったんですけど、もうこの機会にみんなを巻き込んでみようと思って、うん、選んだって感じなんですけど、
よかった、それ最初に聞いとかなくて、なんか感想言いにくくなるから
。いやだからね、これはだからルックバックでね、今年ベストトップ10とか年間トップ10とか入れてた人はね、やっぱりサイコゴママを見るべきだなと改めて思いましたね。
あんな絶賛してんだったらね、みんな見た方がいいよね。
そうだって、
確かに確かに、僕らは見ましたからね。
そう、ルックバック好きならね、これは外せないってみんな見るべきっていう感じかなと思います。
確かに、それもうちょっと大きい声で言っていきまし
ょう。なんなら配信するときにハッシュタグルックバック、
ね、あ、そうですね、サイコゴアマンルックバックで感動した人はサイコゴマンを見るべきみたいな感じっていう、ね、
僕は言ってないですよ。
まあでもなんか僕は結構ね、その藤本たつき先生好きっていうので見たっていうのもあったんですけど、なんかちょっと世界観的にちょっと藤本たつき先生も結構ね、ブラックなギャグというか、うん、チェーンソーマンとか見てたら分かるんですけど、ちょっとね、うんうん、チェーンソーマンと近い雰囲気、なんかギャグ描写とかが近い雰囲気があるなとか思ってたんで、
うん、
まあそんなに遠からずっていう感じもするんで、本当に見たらいいんじゃないかなって感じはしますけど、藤本たつき漫画ファンとかだったら感じですね、うん、はい。で、映画の全体的な感想なんですけど、やっぱりなんかお二人も言ってましたけど、やっぱこの映画独特の倫理観みたいなのがすげえ笑えるっていう感じですよね。もうすごいゴア描写ばっかりなんですけど、なんですかね、肉体の破壊とか欠損とかで、あと肉体の変容みたいなのとかも容赦なく描くんですけど、子供だろうが容赦なく描くっていうのがもうしかもそれを大したことないみたいなバランスで語っているっ ていうのがまたすごいバランスっていうか、まあそれがまたブラックで笑えるって感じなんですけど、しかもなんかゴミのようにね体を変化される人が何人か出てくるんですけど、あの生殺し状態でもう動けないみたいな、自分の意思はあるのに動けないみたいなことになってて、なんかもう常に殺してみたいなことを言ってるんですけどなんかそういうことを無視して、まあ、あの主人公たちがあのうるせえみたいな感じであのほっとくっていうのが本当に最高にひどくて笑えるって感じなんですけど、でまあそうですね、あのまあケンさんも言われてましたけど、まあ冒頭にルールがよくわからないボール遊びを しだすんですけど、そのだからもうこのクレイジーボールっていうのを言う客観性がない遊びというかこれが出た時点でもう、あこういう映画だってわかる感じっていうか、うん、でまあそれがまた後半でね、あのお二人も言われてましたけど、世界の命運を握る展開になるっていうクレイジーボールでっていうのがね、うん、だからあの1回目もう流してみてたんですけど、なんか2回目にまたあの2回目というか終盤にまたやりだすから、あのいやちょっとルール覚えないといけないなと思ってこうやって真剣に見てるんですけど結局よく分かんないなってなってであのもう一回教えてくださいっていうキャラクターがいたからいたと思って一緒の目線のやつがいたと思ってたら、あのもう説明しないとか言われて、ああみたいな、じゃあ見るしかないなみたいな感じの、あの同じ気をすごいあの突っ込んだキャラと感情移入するみたいな感じになりましたよね。
うん、
でまあこれはでもこの映画はやっぱり、まあ、やっぱワンシーンワンシーンが面白い感じなんであんまり全体的なってのはないんですけど、まあでもやっぱキャラクターがやっぱりみんな絶妙に性格が悪いっていう感じで、なんか誰のことも愛せないなっていう雰囲気の映画だと思うんですけど、まあその中でも主人公がやっぱりミミちゃんっていう女の子がぶっちぎりで狂っているっていう感じで、それがねもう誰彼構わず無茶振りし続けますしね、なんか目の前で人が殺されてるのとかも全然気にしないっていうか、で普通にサイコゴアマンになんかあのあれあれこれあれってなんかで、あのサイコゴアマンが常にお前この後めちゃくちゃ残酷な方法で殺してやるからなってすげえ脅してくるんですけど、なんかもうそれも終始無視っていう感じなんで、でもそれがしかもなんかね、サイコゴアマンに芸を覚えさせて学校の人気者になろうとか言ってるんですよこれがね、なんかどう考えてもこの子は学校で人気者じゃないから、サイコゴアマンを使って人気者になろうとしてるのかなっていうのがちょっとなんかなんていうかね、気の毒っていうか、なんかかわいそうな子だなっていう感じがするっていう、
僕はもうなんか見ながらこの子がサイコゴアマン教授なのかって思いながら見てたぐらい
ね。なんかそこの前のシーンでね、あの子供たちにその両親がいるんですけど、お父さんがね、あの化け物より人間が一番怖いんだみたいなことを言ってるんですけど、なんかお前の娘が一番やべえぞっていうもうあの見事に体現してるセリフなんですけど、でまあそうですね、あと面白かった、あでね、このなんかその中盤でサイコゴアマンをもう命令、あの飼い犬みたいに飼いならして、あとなんか街に繰り出すシーンみたいなとかがいろいろあるんですけど、そこのシーンの時になんかバンドを組んでみんなで、うん、あのサイコゴアマンがドラムして、うん、あのさっき言ったあの脳みそくんみたいなあの子、あの男の子があのなんだっけ、あれ何してたっけ、
キーボード
してて、でお兄ちゃんがなんかギターかなんかして、でそこでミミちゃんがあの歌い出して、あの私が最高他のやつはクソぐらいみたいな歌詞の歌をずっと歌ってるんですけど、なんかそれに合わせてサイコゴアマンがおもちゃのようにあのミミちゃんに使われて街に繰り出して、あのなんか喧嘩売られたガキとかをあのコッパみじんにしたりとかするシーンが出てくるんですけどもうそこら辺とかがねちょっと意味が分からなくてね、あのめちゃくちゃ面白いんですけど、
なんかあれ急にあれですよね、ミュージックビデオみたいになる、
そうミュージックビデオみたいになるんですよね、うんうん、
場面ですよね、
うん、そう意味分かんないし、でもなんかもうでもこの歌詞がもうなんかこの映画の全てを象徴してるというか、 でしかもその歌がなんか後半になんかもう一回出てくるとかもなんかね、
うんうん、
あ何の歌だっけなこれだったら あれだあれだみたいな感じで思い出すシーンがラストの方にあるんですけど、なんかねそうなんか愛とか言い出すラストシーンがあるんですけどね、愛の力だみたいなことを言い出すシーン、その歌を繰り返すシーンがあるんですけど、なんかもうねなんか無理っくり感動的にしようとしてる感じとかがね本当に笑えるんですけど、うん、すごいいいなと思いましたねこの辺とかも。でまあそうだからなんかねラスで特にこの映画すごいなと思ったのはラストなんですけど、ラストの映画の締め方なんですけど、
うん、
やっぱこの映画やっぱり異常だなって思って、倫理観ぶっ飛んでんなと思ったのがやっぱりこの映画の終わり方でしたね。なんか
かわいそうだね。
ねすごいすごいですよね。なんかでもやっぱりちょっと精神的な成長みたいなのは登場人物に成長のようなものというかなんか多分成長してるみたいなくらいのちょっとした成長で、なんかそれぞれの成長で終わっていくんですけど、やっぱりなんか登場人物みんなが持つ毒みたいなのはやっぱそのままっていう感じで、
うん、
なんか結局これは普通の映画ではハッピーエンドではないけど、
うん、
なんかなんですかね、たとえまあ世界がなんかこんなことになるとしても俺らの幸せでは俺らで決めるぜみたいな、やっぱ登場人物のなんかやっぱりこっちの倫理を押し付けられない登場人物の癖の強さみたいな感じを宣言してる感じの終わり方で、なんかすごい力強いなっていう感じがして、うん、僕は結構ねこの終わり方好きだなと思いましたね。うん、だからなんかこっちの普通の映画の倫理観で見るとなんかもうちょっとびっくりするみたいな感じの映画だなとは思うんですけど、僕はすごいワンシーンワンシーン全部面白かったんで結構満足な一本だったなって感じですね、
うんうん、
はい、僕の感想は以上です。
はい、
ありがとうございます。
まあなんか確かに日本のその特撮のヒーローとかも言ったけど、なんか日本のギャグ漫画とかそういうやつの感じもするし、
そうですね、
うん、
なんか日本語喋ってるやついましたよね。
はい、いた、確か、う
ん、なんか悪魔超人みたいなのか、
うん、
なんですかね、あれ魔女みたいな、
うん、
キャラクターが日本語ずっと喋ってたやんか、
うん、だから本当なんかそれこそジャンプのギャグが強めのなんか作品とかの系譜にある気もするし、
うん、
なんかそもそもこういうなんか強大なキャラクター、魔人みたいなやつが復活して、
うん、
なんか、誰かによって手なずけられてしまうみたいなやつって、結構なんか、例えば鳥山明とかが、なんか短編読み切りとかで作ったようなやつとかにもありそうなネタでもあるし。
まあ、確かに。
確かに
。言われてみるとそうだな、うん。
そこだけだけどね。あ、その先の展開とか鳥山先生は絶対書かなそうなんですよ。
そうですね。
そう、本当に筋肉マン参考にしてるかもしれないですもんね。なんか
確かに、ボーボーボーみたいなギャグだもんな、だって。
うん、いやー、なんか、気の毒なキャラクターがいっぱいいましたけど。
ね、いや、でも、ミミちゃんがクレイジーすぎて、最終的にサイコゴアマンがドン引きしてるもんな。おいつまでもあのクレイジーなガキに好きにやらせていいのかって言って人間側を説得しだすから、
うん、そうね、
お前のがよっぽどまともだよって思いながら見てたけど、
最初でだからそのクレイジーボールで勝つんだけど、ミミが勝ったら王者って言ってるのをずっと引きずって自分のことは王者だからなんとかってことを言ってて、
ね、
ちょっと頭おかしいなっていう
そうなんかそうそうそう、王者は何々はしないみたいな、ね、
うーんね、クレイジーボール頭おかしいよね、なんかね、
もう最後にシャシャ今までやってたの意味なくないって突っ込む人、
突っ込まれたね、
うん、あ確かにみた
いな、そうだ
逆転チャンスだからね。
逆転チャンス。
逆転チャンス。
逆転チャンス乱暴なルールだよな。
そう。
あらゆる意味で乱暴なルールなんだ
な。でもなんか最初の時に全部説明してないよね多分ね、
うん、してないしてない、
ね、お尻ボーナスとか聞いてなかったけどな、うん、みたいな感じがした。
お尻ボーナスね、
うん、お尻ボーナスは一応最初に、まあ、なんかセリフだけ、ね、出てた。
最初
お尻ボーナスも出てたし、なんかピョンピョンくるくる飛び跳ね ながらなんか頭の上にボールを投げてなってみたいなもう言ってはいるんだけど、もうその描写だけでも何やってんだこいつらっていう。
あの悪魔会議みたいな、あの超人会議みたいな、あの神様の会議みたいなシーンで、うん、あのルールがよくわかんないなみたいな、あの人たち見てるから、
あいつらは、ね、
中盤の
宇宙からリモートで見てる感じだからね、
うん、地球の球技のルールは難しいなみたいな感じで見てるんで、ね、まあ、いやいや誰もわかんないですよみたいな感じなんですけど。
そうなんだ。
だから概要にも書いてあったけどね、このなんかあれなんだよね、カナダのこういう映画ばっか作ってる集団があるっていうことだよね。
うん。
いやなかなかすごいなって感じですよね。
うん、
あ、これもカナダが舞台ってことだもんね、きっとね。
うん、
そうでしょうね。うん。
うん、
変な映画だったな。
いやいや。みんなね、だから認識はしてたけどみたいな映画だったかったからね。
そうですよね。改めてね。
うん。今一歩触手がね、伸びなかったというか。
そうですよね。
一番手には来なかった映画っていう感じ。
そうですよね。だから Amazon プライムビデオで見るのがちょうどいいくらいじゃないですかね。やっぱり。
まあそうですね。なんかいっぱい映画見てたら。
うん、
たまにこういうのも見るぐらいだったらいいけど、うん、その時見る映画よりも優先して見る作品ではないと思うかな。
うん、ね、真っ先にちょっとね、公開の金曜日にまずこれみたいな映画ではないっていうような。うん、
確かに
ね。
いろいろ見た末にこれも見てみようかなっていう。
うん、まあ見てもきっとこんなに見た人と語ることはない映画だと思うので、
確かに。
うん、まあ、貴重な機会だったんじゃないかなと思いますけどね。
うん、そうですね。もしかしたらサイコパワーも一番なんか長い時間かけて喋った人間かもしれない。5人、3人、こんなコンテンツねっつって、意外となんかすごい物好きな人が聞いてくれるかもしれない。
うん、ね、好きな人はもちろん好きだと思うのでっていうところですよね。
うん、そうですね。でもやっぱりルックバックに感動した人はやっぱり見てほしいなって感じがしますよね。
あんだけね、皆さん、よかったよかった言ってんだから。
ルックバックを見て泣いた、その足で家で Amazon プライムビデオでこれをぜひって感じです。
その推薦の仕方ずるいな。人の名前で。
怒られそうだな。うん、はい、まあでもね、別に悪い作品じゃないし、楽しいと思うので、
楽しい映画です、
うん
うん。見て損はないところだと思うので、ぜひぜひ。こんだけね、楽しく話せる内容でもあるっていうところだと思いますので、
うん
うん、なんか、俺はひどいとか怒るような作品ではないと思いますので、うん、まあ、皆さんもちょっとね、気になったら見てみてくださいってところですかね。
はい。
はい。というわけで、ディギンアマゾンプライムビデオ、今回はサイコゴアマンの感想を話してみました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。